はい、セラの充実と戦闘日記始まります。はい、皆さんお元気ですか。カルペディウム青山のセラです。6月に入ってちょっとジメジメした天気が続いてますね。で、ちょっとね、話題としては遅いんですけど、まあムンジャルがありましたね。まあブラジリアン柔術の世界一を決める大会です。まあそれがねあったんですけど、まあといってもね、試合映像はそこまでこうもう見てなくて、まあちょっと気になった選手のだけをちらっと見た感じですね。まあまず青山道場にね、代理クラスで手伝いに来てくれた河津講師ですね。まあ1回戦目が本当この優勝候補と、優勝したのかな、その選手が、めちゃめちゃ強い選手とやって、まあ負けてしまいましたね。まあそこはちょっともう苦渋がまあ悪すぎたっていうのもあるんですけど、で帰ってきた本人に聞いたら、まあ確かにやられたけど、こうなんかそれ全然かなわないわけじゃない、なかった、なんかそんな感じのことは言ってましたね。そんなにこうなんだろう、まあ心まで折れてはないのかなと思いました。まあそうですね、まあ本当はるばるねアメリカに行って優勝候補と戦うっていうのも結局あり得る世界なんで、なんか本当もう出る前の段階からいろいろと、まあ、準備は必要なんでしょうね、もう今の時代は。まあランキングとかもあるんで、はい、まあお疲れ様でした。で他の選手、日本人選手はまあポツポツ見てるんですけど、まあ今回やっぱ、一番こう活躍、注目されたのは、まあフェザー級の黒帯で3位になった島田、雄太選手ですね。まあ一応昔から知ってるんで島田くんって呼びますけど、彼が黒帯フェザー級を3回ですね、3回も勝ち抜いて、まあ準決勝まで残って、まあ、3位という結果でした。まあ、これねまずめちゃめちゃすごいことです。というか黒帯でフェザー級以上でこうメダルを取るっていうのは日本人としては初みたいです。そうですね、だからライトフェザー以下は全然あったんですよね。もう最高位が2位とか、まあ最近だとね翔也とかがなってますね。でだからフェザーやっぱこう注目すべきなのがフェザー級で3位っていうのがやっぱとにかく凄まじいことだなと思います。やっぱこう、まあ、フェザー級で道着を着て70キロなんですけど、まあ、柔術とか MMA とかもそうなんですけど、やっぱ70キロあたりを境に、その海外勢の層がめちゃめちゃやっぱ熱くなってくるんですよね。急にレベル上がるんで。本当。だから、まあ、だからその下の階級で勝つのは簡単っていうわけではないですけど、やっぱこう海外勢の層はすごいことになってますね。そこでメダルを取る、しかも3回勝ってですからね。てか3回勝ってやっとベスト4っていうのも、ちょっとフェザーの層が厚いなってなるんですけど、そこでやっぱ3位っていうのがすごい。で、彼島田くんはね、でももともとライトフェザー級の選手だったんですよね。だから1個下、なんですけど、ここ最近は、まあ、フェザー級に上げて、活動してた。で、まあ、黒帯ムンジャルの挑戦ももう5、6年、7、8年とか多分それぐらいになってるはずなんですよね。まあ色帯の頃とか合わせたら多分10年以上だと思うんですけど、でまあ黒帯になって初の、まあ、メダルっていうのが、まあ、とにかく偉業だなと思いました。 で、その島田くんの試合だけはね、勝った3試合はね、全部見ました。うん。その準決勝の試合だけがなんか検索しても出てこなかったんで、ちょっと見れてないんですけど、うん。だから最初の勝った3試合を見たんですけど、なんかね、めちゃめちゃ運動量が多いですね。とにかく。うん。まあ、彼やっぱ、ライトフェザーから上げて、フェザーに上げた分、やっぱ、小柄なんですよね。うん。まあ、もともと身長はそんなある方ではないんですけど、うん。まあ、でもその体格、小柄なのを生かした、こう、素早い動き。で、彼、柔道もやってたんで、柔道の背負い投げとかの、うん、もう使いながら、うん。とことん自分の強みを使って、勝った。うん。で、どの試合も決して楽な試合なかったんですよね。うん。まあ、それはもう今のムンジャルってそういうレベルなんで、うん、でしかも彼もう30確か4ぐらいとかなんですよ、うん、僕の少し下とかなんで、うん、で、まあ、3だからもう普通だったらもうマスターでいいかなってなる年齢だと思うんですよね。そこから、まあ、今回のパフォーマンスを出せたっていうのもとにかく驚異的ですね。うん。で、島田くんは注目されたのはもともと紫帯の頃からで、そうですね、紫帯の時に確かブラジル修行に行ってて、そこでブラジレイロを優勝してるんですよね。うん、それも、こう、すごい偉業だと思います。うん。まあ、で、そこから、もともとこう、まあ、尊敬してたマルセロ・ガルシアですね、そこの元で、もう移籍してニューヨークで、うん、まあ、そこでしばらく活動していますね、うん、まあ、一応今はマルセロの元っていうことですよね、うん、まあ、でもマルセロがハワイに移住してそれについていったのかな、おそらく、うん、まあ、ずっとマルセロの元でやってるはずですね、うん、まあ、その本当、まあ、34とかになって初めてメダルっていうのは本当にこう、まあ、なんか彼の本当に努力の継続のすごいとこだなって思うし、本当諦めなかったっていうのにもうひたすら拍手だなと思います。はい、そんな感じですね。だから今年のムンジアルのやっぱ日本人のこうハイライトっていうか MVP は島田くんじゃないでしょうか。うん、そうですね、とにかくフェザーで取ったっていうのがすごい。うん、本当やっぱフェザー級になると、まあ、日本の中でも層が厚いし海外勢も強くなるし本当に厳しくなってくるんですよね。うん、だから本当にねすごいことだなと思います。はい、でその彼のね尊敬するマルセロ・ガルシアがなんか久しぶりに日本に来てセミナーをするみたいですね。うん、1人$150。はい。もうアメリカ価格ですね、完全に。うん。なんか何も予定なかったら出てもよかったかなって思ったんですけど、同日にね、待ちに待った福島くんのセミナーがあるんですよね。うん。別にぶつけたわけじゃないんですけど、たまたま被って。はい。まあ僕はね、この福島くんのセミナーの方に、まあ、回ろうかなと思います。はい。そうっす。だから、今週末ね、芦屋の福島くんの噛みつきパスセミナーやります。もうね、募集はもういっぱいになっています。はい。まあ、申し込んだ人はね、忘れずに来てください。結構申し込んだの前なんで、忘れてるっていう人もいるんじゃないかっていうのをちょっと危惧してるんですけど、忘れないでください。申し込んだ人。はい。で、あとまあね、セミナー続きなんですけど、7月5日は、レスリングの赤澤選手の組手とガブリのセミナーをやります。で、もう半分ぐらいは埋まってますね。うん。で、まあ、まだ予定が分かんないから、ちょっと申し込んでないって人もいるかもしれないですけど、まあ、検討中の方はお早めに。お願いします。うん。まあ、 まあ道着じゃなくて、だからまあ農技の格好になるんですけど、まあ別にラッシュじゃなくても T シャツとかでもいいんで、うん。でまあ農技とかやったことないって人でも大丈夫です。これを機にね、ちょっとその農技グラップリングの楽しさに触れてみてください。うん。で女性の申し込みも一人いるんですよね、実は。だから、うん、まあだからもう一人ね、誰か女性申し込んでくれると嬉しいです。はい。まあ青山のね会員さんなんですけど、まあね、まあ女性は女性同士で組んだ方がまあスムーズかなと思うんで、はい、誰か聞いてる人いたらよろしくお願いします。はい。まあ概要欄に申し込みのリンクを貼っておきます。はい。まあそんなところですかね、道場は。うん。うん、そんなとこですね。だからまあいろいろ最近はセミナーの準備とか、まあ動画撮って、まあ、編集したりとか、まあちょっと今さっきもやってたんですけど、そういうことやってますね。もうなんかもうほんとこう、なんだろう、なんかもういろいろやってます。はい。そんな感じですね。まあセミナーよろしくお願いします。じゃあ終わります。ではまた。